My dear brothers and sisters, some of you were invited to this meeting by missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Those missionaries may have already invited you to make the choice of covenanting with God.
姉妹の皆さん、皆さんの中には教会の宣教師からこの集会に招待された人や、バプテスマを受け、神と契約を交わすように勧められている人もいるでしょう。他にも親や妻、または子供たちから、もう一度神と交わした契約を中心とする生活を送ることを選んでほしいという願いを受け入れ、参加している人もいるでしょう。また救い主に再び従うという選択をし、今日、自分が主の道に帰ってきたことを主が喜んでくださっていると感じている人もいるかと思います。皆さんがどのような人でどこにいたとしても、現時点では想像できないほど多くの人々の幸福が皆さんの手の中に握られています。毎日毎時間、神と契約を交わす選択やそれを守る選択をすることができます。永遠の命の賜物を受け継ぐ旅のどの過程にいようとも、皆さんは多くの人々により豊かな幸福へと通じる道を示す機会を与えられています。神と契約を交わす選択、あるいはそれを守る選択をすることは、皆さんの後に続く人々に希望をもたらす受け継ぎを残すかどうかの選択をしているのです。皆さんも私も恵まれてそのような受け継ぎの約束を受けています。私の幸福な生活は、この地上では一度も会うことのないある人物の選択によってもたらされました。その人は孤児でした。そして後に私の曽祖父となりました。私に希望をもたらす尊い受け継ぎを残してくれました。私のためにその受け継ぎを生み出す上で、彼がどのような役割を果たしたのかお話しさせてください。彼の名前はハインリッヒ・アイリングと言います。とても裕福な家庭に生まれました。父親は現在のドイツのコーブルクに広大な土地を所有していました。母親はシャルロッテ・フォン・ブロンベルク子爵夫人と言い、その父親はプロシアの王に代わって数々の領地を管理していました。ハインリッヒはシャルロッテとエドワードの長男でした。シャルロッテは3人目の子供を産んだ後、31で亡くなりました。それから間もなくして、エドワードもまだ40の若さで亡くなりました。しかも投資に失敗し全財産を失いました。そして3人の孤児が残されました。ハインリッヒはその時4歳でした。私の曽祖父ハインリッヒは両親と莫大な遺産を失いました。彼は自分の一番の望みはアメリカに行くことだと日記に記録しています。アメリカには家族も友人もいませんでしたが、アメリカに行くことに希望を抱いていました。ハインリッヒはまずニューヨーク市に住みました。その後、妹と共にミズーリ州のセントルイスに移住しました。セントルイスで働いていた時の同僚の一人が末日生徒でした。その同僚からパーリー・P・プラットの書いた一冊のパンフレットを手に入れ、それを読んで以来、末日生徒について書かれたありとあらゆる資料を研究しました。本当に天使が人に現れたのか、生ける預言者がいるのか、自分は真実の掲示された宗教を見出したのか知るために祈りました。2ヶ月間入念に研究し祈ったハインリッヒはある夢を見ました。その夢の中でバプテスマを受けるように言われたのです。そしてウィリアム・ブラウン長老が儀式を執行しました。ブラウン長老の名前と神権は今でも私の神聖な記憶として覚えています。1855年3月11日の午前7時半にハインリッヒは雨水をためた小さな池でバプテスマを受けました。ハインリッヒはその時、私が今日皆さんにお伝えしていることが真実であると知っていたことでしょう。永遠の命という幸福が永遠に続く家族の絆によってもたらされることを知っていました。主の幸福の計画を見出したばかりの時ですら、 永遠の喜びに預かりたいという自分の希望が自分の模範に従う人々の選択の自由にかかっていることを知っていました。永遠の幸福に対する曽祖父の希望が叶うかどうかはまだ生まれていない人々にかかっていたのです。私たちの家族が希望を受け継ぐための一環として曽祖父は子孫に記録を残しました。その記録を読むと自分の後に続く私たち子孫に対する彼の愛を感じます。次の彼の言葉から自分の子孫が自分に従って天へと戻る道を歩む選択をすることに対する彼の希望を感じます。それが実現するのは一つの大きな選択ではなく多くの小さな選択によることを彼は知っていました。彼はこう述べています。最初にアンドラス長老の話を聞いた時から私はいつも末日生徒の集会に出席した。実際集会に出席しなかったことはほとんどない。それが私の義務だからだ。私はこの記録を書くが、それは私の子供たちが私の模範に従い末日生徒と共に集会に出席するという大切な義務を決して怠らないようにするためである。
ハインリヒ
は私たちが聖餐会でいつも救い主を覚え救い主の御霊を受けるために約束を更新できることを知っていました。バプテスマの制約を受け入れて数ヶ月しか経たない時に伝道に召された彼を支えたのがその御霊でした。彼は6年の間当時インディアン特別保護区と呼ばれた地域で宣教師として忠実に働き続ける模範を自分から子孫への受け継ぎとして残しました。伝道からの解任を受けるために彼はオクラホマからソルトレークまでおよそ1770キロの道のりを歩きました。それから間もなくして曽祖父は神の預言者から召されてユタ州南部に移動しました。そこからまた別の召しに応えて母国ドイツで伝道しました。その後メキシコ北部で末日生徒の植民地建設を助けるようにという主イエス・キリストの使徒からの招きに応じました。そこにいるときにメキシコシティで専任宣教師として働く召しを受けました。曽祖父はそれらの召しを果たしました。現在彼はメキシコのチワワ州コロニア・ホワレスにある小さな墓地に葬られています。私がこれらの事実について語るのは曽祖父やその業績あるいはその子孫が偉大であることを自慢するためではありません。彼が自分を召してくださった主に仕えるときに心に抱いていた信仰と希望の模範のゆえに彼を尊ぶためです。曽祖父はそれらの召しに応えました。それはニューヨーク州の森の中で復活されたキリストと天の御父がジョセフ・スミスにその見姿を表されたという信仰があったからです。曽祖父がそれらの召しに応えたのは主の教会の神権の鍵が回復されたということ、またその鍵には制約を守るに十分な信仰さえあれば家族を永遠に結び固める力があるということを信じていたからです。私の先祖ハインリヒ・アイリングのように皆さんも熱心に信仰を持って神聖な制約を交わしそれを守りその制約の道に沿って永遠の命へと人々を導く自分の家族で最初の人となるかもしれません。ハインリヒにとってそうであったように私たちにとってもそうした務めは単純なこともありますが困難なこともたびたびあります。しかし忘れないでください。その務めが困難なのはその務めの目的が天の御父とその愛する御子イエス・キリストとそして家族との永遠の生活へ通じる道に沿って私たちを進めることだからです。アブラハム書に次のような言葉があるのを覚えているでしょうか。そして彼らの中に神のような者が一人立ち共にいた者たちに言った。あそこに行ってあそこに空間があるので私たちは降りていこう。そしてこれらの材料を取ってこれらの者が住む地を作ろう。そして私たちはこれらによって彼らを試し何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。第一の位を守る者は付け加えられるであろう。 また第一の位を守らない者は第一の位を守る者と同じ王国で栄光を受けることはない。さらに第二の位を守る者は常しえに栄光をその神戸に付け加えられるであろう。第二の位を守れるかどうかは神と契約を交わし、私たちに求められている務めを忠実に果たせるかどうかにかかっています。神聖な契約を生涯にわたって守り続けるには、救い主イエス・キリストを信じる信仰が必要です。アダムとエバが堕落したので、私たちは人の受け継ぎとして誘惑、試練、そして死を経験します。しかし愛にあふれる天の御父は、私たちに救い主として愛する御子イエス・キリストという賜物を与えてくださいました。イエス・キリストの贖罪というこの偉大な賜物と祝福は万人に受け継ぎをもたらします。これはこの世に生を受けるすべての人に与えられる復活の約束と永遠の命の可能性です。神のあらゆる祝福のうち最大の祝福、すなわち永遠の命は、主から権能を授かったしもべを介してイエス・キリストの真の教会で聖約を交わすときにもたらされます。堕落のゆえに私たちは皆洗い清める効果のあるバプテスマと聖霊の賜物を受けるための安守を必要としています。こうした儀式は正当な神権の権能を有する人によって執行され、これらの儀式を受けることが必要です。そしてその儀式を受けるとキリストの御霊と聖霊の助けを受けることができ、神と交わすすべての契約、特に主の神殿で交わす契約を守ることができるようになります。その方法によってのみ、またそのような助けによって誰もが神の子供として家族におけるその正当な受け継ぎを永遠に求めることができるのです。私の話を聞いている一部の人々にとっては、それはほとんど不可能な夢のように思われるかもしれません。忠実でありながらも神との契約を拒否したり、自らの選択でそれを破ったりした子供のことで悲しんでいる両親がいます。しかしそのような両親も他の両親の経験に慰めと希望を見出すことができます。アルマとモーサヤ王の息子たちは神の契約と神の戒めに対する激しい反抗を悔い改めました。息子アルマは息子のコリアントンがその忌まわしい罪を離れ神に仕える姿を目の当たりにしました。またモルモン書には義を憎むという言い伝えを捨て平和を維持するためなら死をも厭わないと誓約したレーマン人の奇跡が記されています。一人の天使が息子アルマとモーサヤの息子たちに送られました。その天使は彼らの父親と神の民の信仰と祈りがあったので現れたのです。贖罪が人の心に働きかけるそのような実例から勇気と慰めを受けることができます。自分たちの愛する人々が永遠の受け継ぎを受け入れるよう一生懸命努力するときに、主は私たちに希望の源をすべてお与えになります。私たちが主のもとに人々を集めようと努力するときに、たとえ彼らが主に近づくことを拒否しても主は悲しまれますが、決して主は諦められません。私たちも同様に諦めるべきではありません。主は私たちに尽きない愛をもって完全な模範と約束を与えています。さらにまた面取りが羽の下に雛を集めるように、私はあなた方を幾度集めようとしたことか。まことに王、罪を犯してきたイスラエルの家の民よ、まことに王、同じように罪を犯してきたエルサレムに住むイスラエルの家の民よ、まことに面取りが羽の下に雛を集めるように、私はあなた方を幾度集めようとしたか。しかしあなたは応じようとしなかった。私たちは救い主が天の御父の霊の子供たちを神のもとに連れ戻そうとする常に変わらぬ望みに頼ることができます。忠実な両親、祖父母、そして曽祖父母も同じような望みを抱いています。天の御父と救い主は私たちにできること、また私たちがしなければならないことについて完全な模範を示しておられます。義にかなった行いは個人の選びによるものなので、 お二方はそれを決して強制されません。その代わりに何が義にかなっているかを識別できるようにしてくださいます。また義にかなった選択がもたらす喜びを理解させてくださいます。このように生を受ける人はみんなキリストの光を受けます。この光を通して私たちは物事の善悪を理解し感じることができます。神は死すべき体を持つしもべを送ってくださいました。このしもべは聖霊によって主が私たちにどのような行いを望み禁じているかを理解できるよう助けてくれます。選択の結果を感じることで私たちが義にかなった選択に興味を抱くように神は働きかけてくださいます。義にかなったことを選べばやがては幸福を見出します。罪悪を選べばやがては悲しみと後悔がもたらされます。どちらも明白な結果です。しかしある目的があってそのような結果が遅れてくることがよくあります。すぐに祝福を受けるのであれば義にかなった選択を行っても信仰を育むことができないからです。また悲しみも非常に遅れて感じられることがあるので悲しみと苦痛に満ちた結果を感じてからではなく早い時期に罪に対する許しを求めなければならないと感じるには信仰が必要となります。父リーハイは一部の息子や家族の選択のことで悲しみました。彼は偉大で善人でした。すなわち神の預言者だったのです。リーハイはたびたび救い主イエスキリストについて家族に明かししました。家族を崩壊から救うためにこの世的な持ち物をすべて捨てるようにと命じられると従順と奉仕の模範を示しました。生涯が終わろうとしていた時にも子供たちに証しを しました。救い主と同様に子供たちの心を見抜き悲しい未来と素晴らしい未来の両方を見て知っていたにもかかわらずリーハイは家族を救いへと導くために手を差し伸べ続けました。父リーハイの望みが正しかったことは今日彼の何百万人もの子孫が証明しています。どうすれば私たちはリーハイの模範から学ぶことができるでしょうか。聖文を祈りの気持ちで注意深く研究することがそれを可能にします。私は皆さんに提案します。皆さんの家族に希望をもたらす受け継ぎを与えようとするとき物事を短期的長期的に分けて考えてください。短期的には問題が起こりますしサタンはたけり狂うでしょう。また主がご自身の時間と方法で行動されるということを理解し信仰を持って忍耐強く待つべきことも数々あります。皆さんの愛する人が幼い時にできることがたくさんあります。毎日の家族の祈り、家族の聖文学習、聖餐会で分かち合う証、こういったものは子どもたちが幼い時により伝わりやすく効果的だということを忘れないでください。子どもは多くの場合大人が理解している以上に御霊を感じやすいのです。子どもは大きくなっても皆さんと一緒に歌った賛美歌のことを忘れません。またメロディーはもちろんそこで歌われている聖文の言葉や証をはっきりと覚えています。御霊は彼らに全てのことを思い起こさせる力を持っておられますが聖文や賛美歌の言葉は何よりも長く記憶に留まります。そういった記憶には彼らを引き戻す力があります。何年もの間永遠の命へと通じる道からさまよい出ていたとしてもです。愛する人々がこの世の影響力を感じているとき疑念で彼らの信仰が押しつぶされそうなとき長期的なものの見方が必要になります。私たちは信仰、希望、慈愛があります。それが私たちを導き彼らを強めます。私は二人の生ける預言者の顧問を務める中でそのことを目の当たりにしました。彼らは他に類のない人格を有する人たちですがいつでも楽観的なものの見方を分かち合ってくれます。誰かが教会の何かについて懸念の声を上げても彼らの口からよくこのような言葉を聞きます。すべてうまくいきますよ。実際彼らは警鐘を鳴らす人たち以上にその問題についてよく知っています。また大官庁会は主の道を知っています。ですから主の王国の未来についていつも希望を抱いています。主がこの教会の頭であり主は全知全能でありすべての人に関心を持っておられることを知っています。主を皆さんの家庭の指導者にするならばすべてうまくいきます。ハインリヒ・アイリングの子孫の中には義の道から外れた人もいます。しかしハインリヒのヤシャマ語の多くが世界の至るところで神の神殿に入り一度も会ったことない先祖のために身代わりの儀式を受けています。彼が残した希望をもたらす受け継ぎがあったからです。曽祖父は受け継ぎを残してくれました。 彼の子孫の多くが今それを享受しています。私たちが信仰を持って最善を尽くすならば、主は私たちが家族のために望む想像できないほどの大きな祝福を正当なものとしてくれるでしょう。主はご自分の子供である彼らと私たちに最善のものを与えたいと望んでいます。私たちは皆生ける神の子であり、イエスは神の愛する御子です。復活された救い主です。この教会にこそ神権の鍵があり、家族は永遠に続くことができます。これが私たちに希望をもたらす尊い受け継ぎです。このことが真実であることをイエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。